はようございます。金光教の時間です。笑顔のわけ、朗読は松岡佳代子さんです。
長崎市の鶴の港教会に参拝する鎌坂強美さん79歳は、下半身に麻痺のあるご主人と何をするのもどこへ行くのも一緒で、お世話のできることを幸せと感じている笑顔の絶えないご婦人です。お父さんが小さな漁船で仕事をしていたため、安全を願ってお母さんと一緒にお参りをするようになりました。22歳の時、友人の紹介で鉄骨の溶接の仕事をしている1歳年下のご主人と結婚しました。2人の娘にも恵まれ、家事に子育てにと充実した日々を送っていました。ところが、結婚生活4年目となる昭和39年のある朝、ご主人が今日は残業で遅くなるからと出かけた日、とんでもないことが起こります。その日の現場は建設途中の3階建ての工場でした。ご主人は足場の上で仕事を始めて、まだ3日目の新人を待っていました。新人が怖くて上がれませんというので、ご主人は溶接の工具を持ったまま迎えに降りようとしたところ、手が滑って3階の高さから転落し、地面にあったブロックの上に叩きつけられてしまったのです。すぐさま病院に運ばれましたが、意識不明の重体。その事故は新聞やラジオでも報道され、強美さんはたまたまラジオを聞いていた人からご主人のことを知らされたのでした。強美さんはすぐに病院に駆けつけました。命が危ぶまれるほどの大事故でしたが、一命を取り留めることができました。その後、意識も回復しました。しかし、下半身の神経が切れていて、お医者さんからは今後立つことも歩くこともできませんと言われたのです。教会の先生は事故のことを知ってから、ずっと神様に回復を願ってくださっていました。強美さんがお参りすると、あなたも大変だろうけど辛抱しなさい、大きなおかげをいただくからと言われ、神様にお願いしながらの入院生活が始まったのです。強美さんの生活は一変しました。事故の労災保険が認められたものの、それだけで家族4人が生活できるわけではありません。強美さんは仕事を始めたのですが、仕事に行き、子育てをして、毎日病院へ通うというのは大変なことです。やむを得ず、仕事を辞めたいと会社に申し出たところ、状況を理解してくれた上司が、半日だけの仕事の日を作るなどの配慮をしてくれ、なんとか仕事を続けることができました。そのような生活が9年続きました。ご主人は長い入院生活のため、床ずれがひどく、化膿してしまいました。そんな時、タクシーの運転手をしている方との出会いがありました。運転手さんは熊本に床ずれの専門病院があることを教えてくださり、車の免許を持たない強美さんに代わって、ご主人を熊本まで連れて行き、入院させてくれました。おかげでひどかった床ずれも治り、退院するときにはちょうど以前から申し込んであったバリアフリーの市営アパートに入居できることにもなりました。長い入院生活を終え、自宅に帰れたご主人の表情はとても生き生きとしていて、強美さんもようやく一緒に暮らせる喜びを感じるのでした。結婚当初、神様に手を合わせることのなかったご主人でしたが、強美さんが大変な生活の中でも、神様にお願いしながら明るく生きる姿を見て、いつしか神様を信じる気持ちが生まれていました。食事の前には必ず神棚に手を合わせてくれるようになったのです。このことも強美さんにとって嬉しいことでした。ご主人が40歳になったとき、自分も何か役に立ちたいと、 車の免許を取ってくれました。つよみさんを両手だけで運転できる車に乗せて職場へ送り迎えし、帰りには教会へお参りします。教会に着くと、つよみさんは歩くことのできないご主人を背負い、2階にあるご神前へ向かって階段を一段ずつ、金光様、金光様とお願いしながら這って上がるのです。成人男性を背負うのは大変なことですが、つよみさんは一緒にお参りできることが嬉しいのです。運転だけではなく、ご主人はみんなと少しでも同じ生活がしたいと、50歳を過ぎてから車椅子バドミントンを始めるようにもなりました。一家の大黒柱であるご主人が事故に遭い、それからの生活は大変なことの連続だったと思えるのですが、つよみさんの表情からは、辛い苦労を重ねてきたようには見えません。職場での配慮をいただけたこと、親切なタクシーの運転手さんに出会えたこと、床ずれ専門病院の退院に合わせてバリアフリーの家に入居できたこと、そうした一つ一つに神様から守られているという実感があるからでしょう。つよみさんは事故のことを振り返ってこう言われます。神様に守っていただいている中で起きたことなので、事故はこの程度で済ませていただいたんです。大難を小難に変えてもらったんですよ。全部神様に守っていただいている中で起きたことなんです。神様へのお礼の気持ちを喜びで表し、お世話になった方や物に感謝しつつ、今では強美さんもバドミントンを始め、毎日を楽しく過ごされています。事故の時に先生から言われた大きなおかげという言葉が、その笑顔に現れているのでしょう。
笑顔のわけ、朗読は松岡佳代子さんでした。